主教サイドはできぬ、この見出しの意味も読んでいただくとこれは分かります。臨済はこの後も大爆山を中心に諸所の全員を往来してなおも午後の修行に努めたそうであります。ある年の下案を大体7月中旬から3月90日の貧足接心がいいんですね。これはいろいろな意味を持っているんであります。虫を殺さないように、動物を殺さないように、生き物を殺さないように、貧足ですよね。五章生物の命を守るというんでしょうか。外出しないで座禅に励むわけであります。臨済はどうしたことか、金を犯してこれを禿というて下を破る。禿に接心の中途から大爆山に上がって登って、たまたま師匠の大伯が監禁お経を黙読することをしているのを見ていった。 言うてはならないことを言ったんですね。私はこれまで老師を大伯禅師ですね、一個の禅的大人物とばかり思っていたのに、なんだってこういう感じです。ただお経読み坊主だったのか、こういう失礼な先般なことを言うたわけで、言うて臨済は自分がどんな失礼なことを言うか分かってないんですよね。数日とどまって臨済が出て行こうとすると、大伯は言った。お前は金塊を破って遅れてきた上に、今度はまた暗号も終了せずに出て行こうというのか、二重の過ちをやったんだぞとこういうことですね。ところが分かんないんですよ。現在は私はちょっと老子にご挨拶に来ただけです。こんな頼りないことを言ってるんですね。何ももうこの上修行することもないという自信満々の悟り天狗である。そこで大伯は、この断剣下道目がと言わんばかりに、何ここで何をしたかと言いますと、打って打って打ちのめして追い出した。こういうことをやったんですね。追い出されて臨済は思わず4、5キロほども歩いた。師匠大伯のすさまじい罰棒の真偽を疑って引き返して下案を終了した。よかったですね。さすが臨済ですね。気がついたんですね、自分の過ち。少なくても何か自分に間違ったことがあったんだろう。だからこそ師匠である大伯は自分も高いな。そして帰っていくわけですね。そして そこを問題点として今度は帰っておりますから、そこをじっくりですね、下案後が終了するまで修行の場にいて、それを自分なりに見極めていったわけであります。そしてある日臨済は師匠に別れを告げた。別れを告げに行くわけです。今度はお前これからどこへ行くとお師匠さんが聞きます。臨済禅師は、かなんでなければ家屋に参ります。この返事も今までの返事とはちょっとニュアンスが違いますよね。こういうニュアンスの違いを読み取っていただけると本当にありがたいんですけど、まあ、今日はちょっと時間がありませんからこのまま行きますが、そうするとそれを聞いてですね、大伯はすぐにピシャリと打った。これはどんなピシャリでしょうか。臨済はその師匠の手を掴んで 逆にピシャリと一生を見舞ったとこういうことです。打ち返したわけなんですね。でその次の2行が誠に世にも不思議な物語ですよね。機械界のことが書いてあります。弟子に打たれたわけです、大爆。ところが打たれて大爆、今はもう心から嬉しかっただろう。やれ、これで真の後継ぎ、ハスが一人できた。大爆は加賀代表して寺社を呼んだ。百丈戦士からいただいた前番と祈願とを持ってきてくれ、臨済を印鑑しようというのである。ところが臨済はそれを聞いて言うんです、言い返すんですね。寺社、火を持ってこい、工事野戦を使わず、良い息子は親父の金など使わない、そんなくだらない証明などいらない。印鑑証明をくだらん証明と決めつけるんですね、という見識である。大伯は言った。まあそれはそうだが、お前持っていくがよい。今後天下の人に司法について文句を言わせぬ役に立とうぞ。大伯の方が世の中知ってますよね。これ現在やはりかなわないですね、大伯にね。死行くことを数理、この字を疑おうて、キャウイして下を追う。古来この一段を臨済ハゲの因縁と称し、個人は臨済六中の大事と言って、終始の最後を尽くす公案として尊重してきた。室内の伝統的な調べは修行者各位の実参実給に委ねるとして、以下少しく打足を加えて、この打足の2字6行だけ読ませてください。打足ですか。だけれども十分に打足でないんです、意味があるんです、ね、臨済が大幕の監禁を見て、我まさに思えり、これこの人と元来これ暗黒図の老将と言ったとき、他の記録によれば大幕は無体、答えがなかった、答えなかった、黙したままだったであったという。我が国の大東国史はここでこう言われている。大東国史の、権威ですよね、味方がここに出ているわけである。こう見るは父にしかず、こう見るはのは父親にかなわない、父親が子供のことは一番よく知ってる。弟子を見るは死にしかず、弟子を見る目を一番持っているのは何、やはり師匠だ、育てた師匠だと言うわけですね。ここにて大幕の塔は捨てられぬわ、ここで大幕が答えなかったのは、臨済の未だ監禁に際あることを悟らざるを知りたるによりてなる、こういうふうに言うておられるんですよね。臨済がまだ監禁の際、監禁ということの意味を、お経を黙読するのか、あるいは声出して読むのか、監禁というものの大事を知らないことをはっきり知ったからだと言われてね。被災あることを悟らざるを知りたるによりてなりと。監禁の被災とは何か、私はここで常説を避けて、ただ個人が先の臨済の暗黒図の老和尚云々のところに書き入れた次の語を紹介するにとどめよう。臨済が暗黒図の老和尚云々ということを言う発言を口から出しているんでありますが、そこに 書き入れた一つの言葉だけ紹介したい。曰く、この境外では修行再度はできぬ、こういうふうに個人は書き入れている、こういうわけですね。それが第二番目のところになるわけです。そしてもう今日はできませんけれども、第三番目のさらにその上の生きてということ、そこで終わりじゃないんですよね。このさらにその上の一手が禅にはあるんだ。ですからまずはっきりした証券、正しい見方、法の見方、これがなくては話にならんんですよね。だけど果たしてそれだけか。そして今読んだところが出てきたわけで、修行再度ということのない、考えない、そういう仏法は仏法でない。じゃあそれだけかって、いやもう一つある、それが三番目と思って、一つ三番目から次やりますので、三番目はすぐ終わると思いますけどね。そしてまたどっか違うところに進めたら進めたりして、三番目で捕まっちゃうかもしれない。この書いた方は、私の国のお師匠さんなんで、今言うていただきましたから、ちょっと時間3分ぐらいいただいて言いますと、この方の一番油の伸びきったところにこれ書いてると思うんですよ、この文章を。ですからそれは、50歳後ですね、この先生の50歳後。そして、年代で言いますと昭和です。皆さん昭和生きていらっしゃいますよね。若い人はですね、まだ生まれてない方もいらっしゃる。昭和で言いますと45年頃ですね。45年頃に書かれた文章。そして、お師匠、お師匠さん、在家の方だったんですけどね、在家の方だったんですけれども、出家されました。どなたのに出家したかというと、山田阿武門氏です。で、モンロー氏との年齢差をちょっと申し上げたいと思います。モンロー氏は何年も前ですか、覚えやすいですから、ぜひ皆さん覚えてください。1900年前なんですよね。覚えられませんよ。トップですね、20世紀の花ですよね。1900年です。1900年、モンロー氏は生まれます。そして、明治でいうと何年でしょうか、1900年は33年なんですよね。明治という年号を使って、ね、年号と言っていいか、なんか分かりますね、元号というか、元号というか、33年、明治33年、西暦で言いますと1900年ですね。で、無門老師と、これをこの文章を書かれました秋月良民先生という方です。秋月良民先生との年齢差は21歳です。21歳、無門老師の方がお年上、秋月先生の方が21歳したということですね。そしてちょうどですね、不思議な間なんですけど、秋月先生は今年で100歳になる、生きていたら100歳になる、 今は生きてませんお亡くなり無能者はどうなんですか。ですからそれから21お年上ですから120歳となりますよね。そうすると無能者は生きていたらちょうど上司王将ですよね。120歳まで生きられたという。無能者が上司王将のです今、そして秋津先生は21歳としました。そういうような年齢差があるんですけどね。今日は時間もちょっと気になりました。ここで残念ながらストップしたいと思います。ありがとう。